新型コロナウイルス感染症による地域経済の影響と今後の対策について質問します。いまだ収まることのない新型コロナウイルスの感染拡大によって、北海道では2月末から3月19日までの緊急事態宣言と、4月16日には全国一斉となる緊急事態宣言が発出されました。それに伴い、外出の自粛や国の特措法に基づく休業要請により、日本の経済に甚大な影響をもたらしており、羽幌町も同様となっています。特に観光業や飲食業への影響が大きく、それらに関連する業種についても連鎖的に影響を受けている状況にあります。また休業要請の対象となった業種については、休業を余儀なくされたことによって受けたダメージは計り知れず、今後の経営等にも影響するものと考えます。国や北海道では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた法人、個人事業主に対して支援を行っており、羽幌町も国の交付金を活用した町独自の支援策も行っていますが、緊急事態宣言が解除されたとはいえ、外出自粛の傾向にあり、消費の冷え込みは長引くと予測されることから、1時、2時、3次産業の産業別や業種ごとへの新たな町独自の支援策が今後必要になると考えます。また中止となった各種事業の予算については、これらの対策のために有効に活用しなければなりません。そこで、新型コロナウイルス感染症による地域経済の影響と今後経済を回復させるための各種支援策や対策、そしてそれら事業費の財源確保について以下の質問をします。1、新型コロナウイルス感染症により影響を受けたと思われる産業別や業種ごとの現状を町はどの程度把握しているのか。2、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた町内の飲食・旅館業に対しての事業継続支援金を支給したが、飲食・旅館業以外で感染防止対策により休業要請の対象となった業種に対して、町独自の休業要請協力金等を考えるべきだと思うがどうか。3、国の第二次補正予算案が閣議決定され、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金が交付される予定だが、交付金を活用しての第二弾となる町独自の経済対策や支援策等について、現時点でどのような事業を考えているのか。4、中止となった各事業の予算については、経済対策や各業種等に対しての支援策の財源として有効に活用すべきだと思うが、町はどのように考えているのか。以上です。
町長、小林佐伯君。
安倍議員のご質問にお答えいたします。1点目の各産業の現状についてでありますが、はじめに一次産業のうち農業については、学校給食の停止による米の消費ルートの変更やその他一部野菜についての単価落ちはあるものの、大きな影響は受けていない状況にあります。今後においても、学校や各業界の再開などにより消費が安定した場合には、影響はさらに少なくなるものと考えております。畜産業については、酪農において、こちらも学校給食の停止等により、飲料用牛乳の流通が鈍いものの、加工用での消費が行われていることから、大きな影響は受けていない状況にあります。今後においても、 学校や各業界の再開などにより消費が安定した場合には影響はさらに少なくなると考えております。また養豚は外食用の出荷は落ちているものの、反面家庭用の出荷が伸びていることからほとんど影響は受けていない状況にあります。林業については木材の流通が鈍いことから材の単価減や原木の受け入れ停止等が発生しておりますが、本庁において今年度は大型の社有林事業の比率が大きいことから現状はほとんど影響を受けていない状況にあります。今後においても個人民有林事業の発注を期待しつつ、町有林事業を適正に行うことで全体としての影響は少なくなると考えております。水産業については外食用の需要減や輸出減による消費及び流通の鈍さなどの影響から主要魚種であるエビ、ホタテ、タコの単価落ちなどがあり、北留萌漁業協同組合全体としては漁獲金額が減少している状況にあります。今後においてもナマコやウニの価格上昇は見込めない状況にあり、さらに消費及び流通の鈍さなどが回復しない場合には今以上に落ち込むことも想定されるところであります。次に建設業等については現時点で大きな影響は受けておりませんが、今後長期化が予想される中で何かしらの影響はあるものと受け止めており、引き続き状況を注視してまいりたいと考えております。最後に商工業については、国における緊急事態宣言が発出されて以降、それぞれの業種において売上が減少しており、5月の売上が 50% 以下となっている業種もあると認識しております。2点目の飲食旅館業以外への超独自の休業要請協力金等についてでありますが、これまでの特別委員会や臨時会でもご意見をいただいたところでありますが、国の第二次補正予算に合わせ国等の休業要請にご協力をいただいた飲食旅館業以外の業種についても協力金という形で支援してまいりたいと考えております。3点目の第2弾となる経済対策や支援策についてでありますが、全町民に対し1人当たり5000円分をクーポン券として助成する少子活性化事業の追加実施や、金融機関から借り入れを行う農林漁業者への支援枠の拡大など、第一弾の事業を一部拡充するほか、地域交通を担うバス事業者等への支援など、新たな対策も検討しているところであります。地方創生臨時交付金の交付額が決定になり次第、事業主等の調整を行い、議会へのご説明をさせていただいた上で、速やかに経済対策や支援策を実行してまいりたいと考えております。4点目の中止となった事業予算の有効活用についてでありますが、中止となった事業にかかる一般財源を上回る額を地方創生臨時交付金対象事業に上乗せして予算化しており、経済対策や各業種への支援策としてすでに有効活用しているところであります。今後の新型コロナウイルス感染症の状況によっては、さらなる 事業の中止もありますことから、地域経済の回復状況や未執行となる予算の規模を勘案しながら判断してまいりたいと考えております。以上、安倍議員への答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。4番、安倍和也君。
それではいただきました、答弁に沿って、はい、再度質問をいたします。このまあ新型、コロナウイルスの感染拡大については本当にこう、まあ、長期化、しておりまして、先ほどあの、まあ、町長の、議会招集挨拶の中でもありましたように、あの国が示した、新しい生活様式、そして北海道ではですね、あの道民と事業者が連携しながら北海道全体で感染リスクを低減させる新北海道スタイルの取り組みを行っています。これからはあの感染防止対策をしっかりと行いながら、でその上でしっかりとまた経済を回していく、また事業を継続するといった取り組みになろうかと思いまして、あの今回質問をさせていただきました。それでは、いただいた答弁に沿って先質問に移りたいと思います。まず1点目の、コロナウイルス感染症によって影響を受けた、産業別業種ごとの現状についてですが、各産業の現状についての認識を伺いました。後ほど、3点目でも質問いたしますが、この現状に対しての、支援策であって、まあ、対策というものを、まあ、今後考えていただきたいと思いますが、まず1点目の部分で、まあ、何点か気になるところがありましたので、質問したいと思いますけれども、あのいただいた答弁では、一次産業では、農業、畜産業、林業については、まあ、それほど影響はないとのことですが、まあ、漁業については、まあ、影響が出ていると、そして、まあ、今後も落ち込むのではないかと答弁をいただきました。で3点目の、まあ、答弁にもありますけれども、この、まあ、地方創生臨時交付金を活用しての、まあ、融資等の支援も考えているみたいですが、あの、まあ、答弁にもありますが、あの消費の鈍さであったりが回復しなければです、ね、ならないとあります、答弁の中に。でそこで質問しますけれども、この、まあ、交付金の活用以外で、例えば、まあ、地産地消のさらなる推進、まあ、交付金の活用例にも載ってますけれども、まあ、そういった部分ですね、まあ、地域で、カバーできることの当然あるかと思いますし、あと例えば、まあ、単価が落ちているのであれば付加価値をつけて、まあ、6次産業化の推進に向けた、当庁にもありますあの補助制度の拡充などについて、まあ、考えていくべきではないかなと思いますので、まずこの2点、どのように感じて感じたかお聞きしたいと思います。
農林水産課長、伊藤正則君。
はい、お答えいたします。まずあのその地産地消というところへんに関しましては、あの、まあ、あのこういう形でなかなか消費が動かないということで、あの町長の方からも、まあ、あの学校給食等の部分でも、まあ、なんか活用できないかというようなところへんの、まあ、あのそういう、まあ、指示というかそういう調整という部分で、お話もありまして、あの学校管理課の方と、まあ、あの組合の方に行かさせていただきまして、まあ、その中において、一部どうでしょうかというようなお話をした経緯はあります。で、まあ、なかなかやっぱ学校給食となりますと、まあ、その求めるそういう部分での、まあ、例えばあの量ですとか状態というかそういう部分もありますので、まあ、あの相談させていただいた中ではちょっと今早々にはちょっと難しい状況にはあるのかなというような話になっております。ただ、まあ、あの今後という部分につきましては、このコロナウイルスでの、まあ、流通云々とは関係なく、今後においても、学校給食で、まあ、どのような形で消費できるのかといったような部分についてはこれからも、まあ、協議していこうというような話になっておりますので、まあ、その辺についてはまたこれからの検討課題というふうになるのかなと思っております。でまたあの、まあ、あの6次産業化的な部分というところに関しましては、あの これまでコロナウイルスの影響というところへんで、各産業におきまして、複数回の協議というか、相談というか、そういうお話をさせていただいたところでありますが、その中においては、国の支援事業といったところへんにも、そういうのような活用の仕方という部分は出てきてはいるんですけれども、現状において、組合でそのような取り組みといった部分では、なかなか今早々には難しいのかなというようなところへんでおりますので、そこらへんにつきましても、今後の検討課題といったところへんで、さらなる協議を進めながら、できるものがありましたら、やっていければなというふうには思っているところであります。
4番阿部和也君。
今課長の方から答弁ありましたけれども、6次産業化についてはですね、コロナウイルスが、こうやって、出てくる前にたまたまこう知り合いのホタテ業者さんがそういった話をされてまして、自分たちも考えていきたいんだということでした。でその中でやはり何かこう、やるきっかけというのがなかなか見つからないんだという中で、以前から相談されてた部分もありまして、で本当にこう、コロナウイルスがこうやって広まってきたから、6次産業化を進めるっていうのも、おかしいのかどうなのかはちょっと難しいところもありますけれども、やはりこのいろいろな事業をそれぞれ継続していく中で新たな取り組みというものも当然、考えていかなければならない部分もありますんで、今後ですね、また僕もいろいろと相談されれば、また担当課の方にでもお話もしに行きたいと思いますんで、そちらについてはまだ、組合さんの方でも難しいという、答弁もありましたんで、その辺いろいろと連携、協議していく中で、実際そういった声があった場合には、支援していただけるような形になればよろしいかと思います。でまた学校給食、地産地消の学校給食については、早々には難しいという答弁でしたけれども、ただこれについては地産地消、学校給食以外の部分も当然あろうかと思います。飲食店とか、宿泊に関してとか、そういった部分ですね、物を、売る側、買う側、当然、ある程度の使いやすいような、使っていただけるような、支援等も、考えてみ、てはいいのかなとも思いますけれども、その辺改めて答弁いただきたいと思います。
農林水産課長、伊藤正則君。
はい、お答えいたします。今安倍議員から、ご質問ありました、その学校給食以外といった部分についてでありますが、先ほども お話しさせていただきましたが、これまで、何度か、協議する中において、取り急ぎそういう部分で、できるだけ公共的な部分として何とか活用できないかというような、そういう観点から、できれば学校給食でというようなお話を、組合さんの方にさせていただいております。で、それ以外の、町内における、商店という部分でのつながりといったところへんについては、現状そういった部分でどうでしょうかというようなお話を、私の方からは、させていただいておりませんので、そういうような意見もありましたということで、今後におきまして改めて、組合の方に、お話を持っていきまして、できるようでありましたらその辺の部分でどのような支援ができるかも含めて、また関係各課とも協議しながら、話を進めていければなと思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。
4番阿部和也君。
ぜひ漁業に限らずですけれども、本当にこう、コロナウイルスの影響もありますし、またそれ以外の部分も影響もいろいろとあろうかと思いますので、その辺、地域でカバーできる部分はもう地域で、ぜひともカバーしていただきたいと思いますし、また、それにかかる、どういった支援というのができるのか、難しいところもあるのかもしれないですけれども、そういった支援、していただければなと思います。で次に、建設業について、答弁いただいていますけれども、建設業については、現時点で、影響がないとのことですが、やはりこう心配されるのが、このコロナウイルスの長期化より、今後影響が出るのではないかと答弁いただきました。そこで、質問といいますか、ぜひ、考えていただきたいのが、超発注工事の際ですね、このコロナウイルスの影響で資材等 の、まあ、納期が遅くなってしまう場合、そういった時にはですね、まあ、実際自分もまあ建築に携わる人間として、まあ、取引のしている、まあ、問屋さん等に聞くと、やはり、まあ、今すぐ、まあ、心配はないのかもしれないけど、本当にこう、まあ、海外に今工場あったりすると、どうしても遅くなるかもしれない、そういった、まあ、心配もあると思ってました。そういった場合ですね、やはり、まあ、資材等の納期が遅れた場合は、まあ、工期の延長等も含め、柔軟に、今後対応していただきたいと思いますが、これについて、答弁いただきたいと思います。
検察課長、まあ、金子慎二君。
お答えいたします。新型コロナウイルス感染拡大等の影響による工期の延長中断については、受注者の責めに帰することができないものですとして、契約書の規定に基づき、工期の延長中断など適切柔軟に対応することとしています。
4番、阿部和也君。
まあ、柔軟に、対応していただけるのかなとも思いますので、まあ、そういった実際、まあ、受注業者さんの方から、まあ、何か相談があった場合には、まあ、いろいろと、まあ、相談に乗っていただきたいと思います。で、次にですね、まあ、商工業の方なんですけども、まあ、いただいた答弁では、その5月の売上が 50% 以下となっている業種も、あると認識していると、答弁をいただきました。現在、まあ、羽幌町には、中小小規模事業者合わせて約、まあ、400数十件ぐらいの事業所があったと、まあ、認識しています。で、そこで、まあ、質問しますけれども、その400いくつあるうちの、まあ、約6割ぐらいですか、商工会の会員ですが、その会員については商工会の方で、まあ、各種申請であったり、まあ、相談窓口等も開設していますけれども、残りの方たちですね、そういった方たちに対しての、まあ、サポート面、その辺、まあ、商工会に直接行って相談している方もいるとも聞きましたけれども、そういった現状を、まあ、伝える手段であったり、まあ、そういった部分、町としてどのように対応していく考えでいるのか、お聞きしたいと思います。
商工観光課長、高橋慎君。
はい、お答えいたします。町内にある約400の事業所に対しましては、今までも国道の制度に関して出てきた持続化であったり、休業保障であったりということで、申請等々の部分で制度の説明ということで送らさせていただいております。で、その中で相談に来られる方もいますけれども、ほとんどが基本的に個人での申請ということで、全容がうちの方ではつかめてきれておりません。で、先ほど5月の利上げが 50% ということでありましたけれども、これのほとんどが今まででもあります休業要請にを行った飲食、旅館業、それから、その他休業要請のあった業種についてはほぼ 50% を切っている段階で、それ以外の部分としても商工会の方ともその辺のお話はしているんですけれども、結局全容が個人でのネットでのっていうところもありまして、全容がつかめてないの状況で、商工会でも抑えている段階で、20何件ぐらいの持続化 のお手伝いというか相談が あり、それについてはもう申請済みということで聞いております。で、そのうちほとんどが先ほど言った飲食業、スナック関係が多いということで聞いております。
4番、阿部和也君。
まあ、なかなかその把握できない部分も、まあ、当然あろうかと思いますけれども、で、まあ、その、まあ、50% 以下となっているのは、まあ、ほとんどがその、まあ、休業要請の対象となったところであったり、まあ、飲食ということですので、まあ、こちらに関しては、まあ、 いろいろな、まあ、同業者等を通じて、まあ、いろいろな情報を知り得ることができるかと思いますが、本当にこう、まあ、商工会の会員であろうあってもなくてもなかなかまあ、どういった支援ができさせてもらえるのかといった部分、分からない部分も当然出てくるかと思いますし、また申請についても難しさも非常にあると思います。そういった部分ですね、まあ、町の方に来てこの申請についてはいいんですけど教えてくださいというのはなかなかないとは思いますけど、その辺の、まあ、商工会との連携というものを、まあ、今以上に、まあ、強化していくべき部分あると思いますけど、その辺改めてお聞きしたいと思います。
商工観光課長高橋慎君。
はい、お答えいたします。今お質問あった町に来られてっていうのも何人かはいるので、うちの方でも分かる範囲での説明をさせていただいております。ただ商工会の方でも会員さん以外での相談も受け付けているということで、商工会の方とはその都度協議しながら商工会に行って相談を受けた方がいいよとか、それからうちの方でできる限りここはこうしてっていうところまでの説明はさせていただいて、お互いに漏れのないようなことでやっております。
4番阿部和也君。
まあ、ぜひともその支援をすぐしていただきたいという、まあ、事業者さんに対して、まあ、すぐ支援できるような、まあ、体制というものを、まあ、ぜひとも、まあ、町であったり商工会の方とも、まあ、連携しながら、気づいていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。で、まあ、1点目はこれで終わりまして、次に2点目の町独自の休業要請協力金等についてですが、いただいた答弁では、国の第二次補正予算に合わせ、国等の休業要請に協力した、飲食旅館業以外の業種にも、協力金という形で支援すると、答弁いただきました。まず確認として質問しますが、この協力金の支給については、まあ、いつ頃を予定しているのか、また1件あたりの支給額を、まあ、どのぐらい予定しているのか、まあ、教えていただければと思います。
商工観光課長高橋慎君。
はい、お答えいたします。この事業、この件に関しましては、さっきの委員会等でも7件8件ということでお聞きしておりますが、うちの方で調べた限りでは20件近くありまして、そこに個々に確認して休業要請受けをの要請と休業したかどうかというところも確認しながら、件数を絞っております。で、約16件ほどの件数で、今議会にで追加議案として、その部分に関しては1件20万という形で出させていただく予定です。
4番阿部和也君。
はい、まあ、自分も7件ぐらいではないかといって、実際こう調べてみると本当に多くて、大変申し訳なかったなと思いますけれども、まあ、本当にこう休業要請の対象になって、まあ、休業した方というのは本当にこう、まあ、心配というか、まあ、不安に、もう本当に経営の面でも不安になっていた部分あろうかと思いますので、本当にこう、まあ、休業要請協力金という形で、支給していただけるのに本当に、まあ、そういった店舗も、本当に助かるのではないかなとも思います。で、まあ、次にまたちょっとし確認として質問をしますけれども、まあ、今回ですね、休業要請の対象となった業種に対しての、まあ、協力金を、まあ、支給するということになりましたけれども、また今後ですね、またまたいつどう第3波とか来るかもしれません。で、そうなったときに、また休業要請が出されたときには、こう、まあ、再度、休業要請協力金を支給する考えでいるのかどうか、その辺お聞きしたいと思います。
副町長今村博之君。
はい、お答えいたします。まあまあ、今後またそのような形になればというお話でしたけれども、まあ、その段階で例えば国だとかの支援の状況だとかで、まあ、あとはうちの、どの程度まで、予算を 積み込めるかと、その辺を十分検討しまして、その時にまた考えたいと思いますので、よろしくお願いします。
4番、阿部和也君。
副町長の方から、今後については、国の、補正が、どうなるかという動きもあるでしょうし、また国であったり、道のそういった、補正の部分もあるでしょうし、また町の財政状況等もあろうかと思いますが、やはりこう、その時はもうしっかりと考えていただきたいと思いますけれども、本当にこう、休業要請の対象になった方についてはですね、やはりこう休業するということの、不安という、怖さですよね。もうその時もう稼げないんですから、そういった部分ですね、また同じように休業要請が出された時には、ぜひとも支援、支給していただけるよう、その状況を見ながら、でもし支給していただけるとのであれば、できるだけ早い、周知等を、していただきたいと思いますが、改めて、しつこいようですけれども、ご答弁よろしくお願いいたします。
副町長、今村博之君。
はい、お答えします。もちろん、スピード感を持った形 で出すということは、ここではちょっと断言できませんけれども、間違いなくその段階ですぐに、検討には入りたいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。
4番、阿部和也君。
分かりました。でそれでは次に、3点目の方に、移りたいと思いますけれども、国の地方創生臨時交付金を活用した第2弾の超独自の経済対策や支援策についてですが、自分のが思っていたところと共通している部分もありますし、また別の支援策も考えていただきたいと思いますので、また質問したいと思います。先ほどこの1点目でも触れましたが、漁業者に対しては融資等の支援と答弁にありますが、そこで質問しますけれども、流通の鈍さが回復した場合にですね、漁業者であったり、漁組であったり、また、水産加工業に対して、販路開拓にもつながるような、支援策等も考えていくべきではないかなとも思いますが、その辺、いかがお考えかお聞きします。
農林水産課長、伊藤正則君。
はい、お答えいたします。ちょっと私の方からは、水産業の部分だけでちょっとお答えさせていただきますが、今回第2弾の、補正に合わせて、どのような支援ができるかといったところ辺で、これにつきましても、組合さんの方と協議を進めてきたところではありますが、今回、先ほどの答弁の中でも説明させていただいたとおり、まず金融借り入れの支援の部分について増額ということで、まず当課として考えているところであります。こちらにつきましては、やっぱり水揚げがかなり落ち込んでいるということで、借り入れなければならない漁業者といった部分が想定以上に多いというところら辺から、組合さんの方と協議しながら、こういうような事業でさらに設けていきたいというところら辺で考えております。で、そのほかにつきましても、どういう形でしてできるかといった部分で、協議してきたところでありますが、ちょっとまだ具体的に町全体の中での事業ということになりますので、細かい部分についてはちょっと申し上げられない部分はありますけれども、できるだけ漁業者全般に、不公平感なくできるような形でということで、今、組合さんの方と協議して、事業として挙げていきたいというふうに考えておりますので、そういう形でできるだけ支援を進めていければなというふうには思っております。
4番、阿部和也君。
課長の方から、組合さんの方と、協議していく中で、不公平感なく、いろいろな部分で支援というようなことになろうかと思いますので、その辺ですね、よりいいものを、ぜひとも交付金を活用して、事業としてやっていただきたいと思いますが、どうしてこの販路開拓という部分で、質問したかといいますと、 やはりこう、まあ、全体的にこうコロナの影響でまあ経営等が厳しくなってきて、まあ、そういった時は、まあ運転資金等でもまあ借り入れするというのもありますけれども、やはりまあ企業、まあ、商売していく上ではやはり物を売って、利益を稼いでという部分が出てくると思いますので、そういった部分ですね、まあ、販路開拓が僕はいいのではないかなと思って質問 しましたけれども、まあ、それ以外の部分でも当然あろうかと思いますので、まあ、そういった部分ですね、本当にまあ漁協さんの方とも協議していただいたり、また、組合員さんなんかの話も聞きながらですね、まあ、どういった形ができるのかというものです、今後検討していただければなと思います。で、まあ、次の質問に移りますけれども、先ほどまあ1点目でも、まあ、答弁ありました、商工業についてですが、まあ、5月の売り上げが 50% まあ休業要請の対象になっている業種についてはまあ 50% 以下となっていると答弁いただきました。で、売り上げがこう減ってくるとやはりこう負担になってくるのが固定費の部分だと思います。で、そこでまあ質問しますけれども、国の方では、第二次補正予算の中に、まあ、店舗に対して、の家賃補助を盛り込んでいますが、羽幌町もですね、まあ同まあ、似たような、まあ、制度としては新規創業者に対しての、まあ、家賃補助がありますので、まあ、これをですね、まあ、このコロナウイルスの期間中、まあ、国の補助制度、まあ、国の方で補助率3分の2で、まあ、前年と比較して 50% 減であったり、まあ、3ヶ月連続で 30% 以上減といった、まあ、国の、まあ、補助制度に沿った、形でもいいので、この、まあ、コロナウイルスの影響によって、まあ、売上げが減少した、事業者に対して、まあ、残りの3分の1で町での制度でいけば、まあ、上限額確か3万だったと思います、まあ、そういったのをですね、今回新規創業者、今までは新規創業者に出してましたけども、今回コロナウイルスのもう期間中だけは、まあ、コロナウイルスで本当に影響を受けた、ところに対してですね、国の、の制度に、まあ、上乗せ支援、してもいただければなとも思いますけれども、まあ、これに対して、答弁いただきたいと思います。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。商工観光課長高橋俊君。
はい、お答えいたします。国の、二次補正の関係でその家賃の関係の部分は出てきておりますが、その辺ですね、うちの方の先ほど阿部議員が言われたとの新規創業者部分の家賃というところでの部分でそれをコロナにということにするにも少しもう少し検討した上で、進めないとならないかなとは思っております。
4番阿部和也君。
まあ、検討していくというような感じの、まあ、答弁でしたけれども、本当にこう、まあ、自分の聞いたところで、いけば本当にこう、まあ、固定費の部分、まあ、家賃の部分は非常に、重くのしかかってく、るとおっしゃっていた、まあ、飲食店の方もいました、まあ、そういった部分ですね、本当にこう、まあ、支援できる部分、しっかりと、まあ、支援していただきたいと思いますし、で、まあ、本当にこう、いくつぐらい店舗があるのか、そういった家賃を支払っている、事業所がいくつぐらい店舗があるのか、まあ、精査していけば、まあ、それほど大きな額にならない、まあ、交付金がいくら入ってくるか分からないですけども、まあ、そういった中で対応できるのであれば、ぜひとも対応していただきたいと思います。で、次にですね、感染、まあ、今後ですね、まあ、感染防止対策を行いながら、まあ、事業、まあ、これからいろいろな、お店の方事業を継続していくわけですけれども、例えば、まあ、今後ですね、まあ、今議場が、まあ、なってますけれども、アクリル板であったり、ビニール等を利用した、飛沫感染防止対策であったり、また体温計や、サーモカメラ等の導入を、まあ、促すような、交付金を活用した、そういった、感染防止対策と、 事業を継続するといった、まあ、支援策等についてもですね、まあ、必要ではないかなとも思いますけれども、まあ、これについて、まあ、現時点で、どのようにお考えになられるかお聞きしたいと思います。
商工観光課長高橋俊君。
はい、お答えいたします。感染予防対策という部分で の店側の対応等々に対しての支援ということですけれども、うちの方でも、国の方でもそういう事業を出されて、サーモに関してもでかい施設で小さいところの対象ではないんですが、ホテルとかっていうところの対象は国の方の制度ではあります。ただうちの方で小さいところまでのサーモっていうところの話は今段階ではちょっとこれからの検討にはなると思いますけれども、今の段階ではありません。で、先ほど言った感染予防対策に関しましても、店個々によってやり方が違いますので、その辺も確認した上で統一した中で何ができるかということで今後検討していきたいと思います。
4番安倍勝也君。
まあ、今後検討していただくということですけれども、まあ、実際ですね、国の、まあ、補助制度、まあ、小規模事業者、持続化補助金、まあ、小規模事業者にとって本当に使いやすい補助制度の中にも、実は、事業再開枠といった形で、こういった、まあ、飛沫感染防止対策であったり、まあ、体温計の導入するときの、まあ、補助制度はありますが、これについてもですね、国の、まあ、販路開拓等の、まあ、持続化補助金を使った際にはその事業再開枠として使えるんですけども、まあ、単独では使えないという、まあ、使いづらさはありますので、例えば羽幌町の方にも中小企業者、持続化支援補助金ありますので、まあ、先ほどの家賃とかも、まあ、同じになりますけれども、このコロナウイルスの期間だけ、まあ、そういったのを購入する際の、まあ、支援策、まあ、そういった今ある町の補助制度を、まあ、拡大しても、まあ、改正してでも、まあ、そういったことを、まあ、考えていただきたいなと思いますけれども、改めてその辺、の答弁いただきたいと思います。
商工観光課長高橋俊君。
はい、お答えいたします。今現状あるうちの規定制度で、まあ、それをコロナにということで何ができるのか、それについてこれから検討しながら進めていきたいと思います。
4番安倍和也君。
分かりました。ぜひとも、まあ、国の、まあ、制度、まあ、交付金の中でできること、また町の、補助制度の中で、まあ、できることというものを、まあ、ぜひともその中で変えてでも支援、していただければなと思います。で、まあ、3点目の、まあ、最後になりますけれども、まあ、いただいた答弁では、まあ、全町民に対して、まあ、5000円分のクーポン券、まあ、今回第1弾の中でもやりますけれども、まあ、追加実施ということで、ご答弁いただいてますけれども、この時期的な部分というのは、まあ、今後、まあ、7月8月、まあ、第1弾でやって、第2弾の中ではどのような時期にやろうとしているのか、まあ、現時点でまだ全然実績等も出てないですけども、まあ、現時点でどのようなお考えあるのかお聞きしたいと思います。
商工観光課長高橋俊君。
はい、お答えいたします。5000円のクーポン券の追加実施ということで、今うちで考えているのはスピーディーにということで、切れ目のないように9月10月の5ヶ月間で実施できればなとは思っております。
4番安倍和也君。
まあ、9月10月での実施を考えているということですけれども、例えば、まあ、7月8月にあって、まあ、結構この、まあ、町民の方からも、まあ、まだ始まってないですけども、まあ、本当にもう助かるなという、まあ、評判もいいのかなとは僕自身思っておりますので、例えばその辺、金額的な部分を拡充するとか、そういったところはまだ検討はされないのか、その辺もお願いいたします。
商工観光課長高橋俊君。
はい、お答えいたします。まあ、第2弾となるクーポンにつきましては第1弾と同じ、1人5000円を 想定しております。でその中身については、第1弾では飲食業大型店その他という縛りがありますが、第1弾の実施状況を見ながら、その、使いやすいようにその中身に関しても変えていこうかということで今検討しております。
4番安倍和也君。
分かりました。それでは次に、4点目の方に移りたいと思います。で、4点目の、中止となった、各事業の予算の活用についてですが、この、未執行となった予算については、そもそもはですね、観光であったり、経済活性化策に、つなげるための予算だったと思います。でそこで質問しますけれども、臨時交付金の方には、それを上回る額を使っているということですけれども、それとは別にですね、もし行政としてどうなのか分からないですけど、この予算をまた活用できるのであれば、例えば今制限、移動に制限がかけられていますので、観光の面ですよ。でそれが、緩和されたり解除されたときに向けて、例えば、今からできること、インバウンド、今は無理ですけども、インバウンドに向けた、外国語の案内板の設置であったり、また、観光協会のホームページにも、ありますけども、外国語での、動画等もあります。そういった部分ですね、もっともっと今以上に、本当に今、やって、本当に解除されたときに、他のどこの自治体も同じように今観光で疲弊、観光の面疲弊していると思います。でそういった中 ですね、今だからこそこうもうがっちりと整備して、でそれが解除されたときにもスタートダッシュにも乗り遅れないぐらいの、観光業の中において、整備できる部分、この、予算を活用してみたらどうかと、思って質問したいですが、まずこれについてですね、一般財源、甘えび祭りだったら600万のうちすべてが町の賛否ではなくて、ふるさと納税からの交付金、基金を入れていると思います。そういった部分も活用してですね、本当に収束後に向けた、コロナウイルス収束後に向けた観光の整備のために使ってみてはどうかなと思いますけれども、これについて、答弁いただきたいと思います。
副町長今村博之君。
はい、お答えいたします。確かに執行未執行となる予算はございますけれども、その中で第1弾の、交付金の事業を、ご説明したときにも、その交付金以上の金額で、町の財源も使いまして、さまざまな対応策をやっているところで、で今回の、二次補正におきましてもまだちょっと国からの、配分額というのがまだ確定はしていませんけども、またそれ以上の、事業規模の、予算化を考えているところでありまして、でまずは、そこの、財源にも、今回未執行になった部分というのを、まず当てさせていただいて、事業を、進めていきたいというふうに考えております。で、確かにその収束後の、事業というのも確かに大事なんですけども、今はまず、すぐに、地域内で、あるような事業を中心として、予算化していきたいというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
4番安倍和也君。
区長庁からの答弁は理解いたしましたがですね、本当に、疲弊した部分をこう立て直すという部分ですね、次年度の予算等にも当然いろいろと絡んでくる部分も出てくると思いますし、またコロナウイルスの関係で、来年度次年度以降の地方交付税がどうなるかちょっと分からない部分もありますけれども、その辺ぜひとも疲弊した部分を立て直すといった、財源に、 余ったものを使う、財源を使えばいいのか、またどこからか引っ張ってくればいいのか、それもまあいろいろとあろうかと思いますけれども、ぜひそういった立て直すっていうことも、まあ、今後考えてですね、財源、財政運営していただきたいと思います。それでは、まあ、これで最後にしますけれども、この新型コロナウイルスについては、本当にこういつ収束するのか、分からない状態にあります。で何もない、平常時でしたら、ボトムアップで、下から出てきた意見であったり案を吸い上げていい政策を作り上げていくことができますが、まあ、こうした、非常事態の際は、まあ、いわゆるトップダウン、まあ、町長のリーダーシップを遺憾なく発揮していただきまして、そしてスピード感を持って、経済対策や影響を受けたところに対しての、支援策というものを実施していただきたいと思いますので、最後にですね、今後の考え、町長から今後の考えをお聞きいたしまして、私の質問を終了いたします。